ございます。セルフメディコ協会の福谷園子です。はい、今日は17回目ですね。なんか時が過ぎるのが早いと思いませんか？年を取るにつれて1年がすごく早く感じるんですよね。これ不思議ですよね。子供の頃はそんな風に感じなかったなって思いませんか？どうでしょう。課題提出は進んでいますか？最長ね、受講期間1年あるとはいえ、計画的にやらないとあっという間に時間って本当に過ぎてしまいます。お金は失ってもね、また稼ぐことができるかもしれないけれど、時はね、失ったらもう取り返せない。皆さんよくわかっていることなんだけども、その時っていうのをどれぐらい大事にしているでしょうか。ねえ。はい。何かを学習するっていうことはね、インプットとアウトプットがワンセットだっていうふうに言われています。私の知り合いでね、とっても何かを学んでそれを身につけるのが上手な方がいて、すごい記憶力だなって思って、もうびっくりするような気持ちで見てた。ラジオのね、パーソナリティやっていらっしゃった方なんですけどね。で、それが、私のセミナーに受講生として参加されて、その参加している様子を見ていて、あ、なるほどなっていうふうに思ったことがあります。彼はね、なんていうか、わらばんしっていうのか、雑記帳みたいなね、ところにバーッとこう書いていくんですよね。そのセミナーで受けた内容を書いていって、で、必ずそれをね、その日のうちに、パソコンに打ち直すんだそうなんですよ。すごいですよね。で、その日のうちにっていうのがポイントだそうで、その日のうちだと、まあ、まだ覚えているので、メモをしそびれたところもね、記憶をたぐっていくと出てくるので、それを全部こう、活字にして、パソコン上のノートにね、打ち直すと。そうすると記憶が定着するっていうんですよ。ああ、なるほどね。それはそうかもしれない。何でしたっけ？忘却曲線っていうのがありますよね。一日して眠っちゃうと、次の日は半分以上消えてしまうっていうね。そういうことですね。で、だからその日のうちに定着させておくために、アウトプットするっていうことなんですね。インプットっていうのは取り入れることですよね。セミナーを受ける、本を読む、人の話を聞く、これ全部インプットですね。で、それに比べてアウトプットっていうのは今度は自分がそれを書いたり喋ったり、外へ出すっていうことですね。この一つインプットしたら一つアウトプットする。このワンセット、一つインプット、一つアウトプットっていうふうに、それでワンセットなんだっていうことなんですね、学びっていうのは。だから、インプットするばっかりしてて、外に出さない。これは本当に片手落ちだっていうことです。学習効果を上げないっていうことなんですね。で、課題提出っていうのも一つのアウトプットですよね。自分が、この、今日のセクションを聞いて、何を感じたかとか、何を新たに学んだか、課題を通して表現するっていうことですね。実は昔、誰にだったかな、こんな話を聞いたことあるんですね。小学校にね、行く子供がいて、で、その子のお母さんっていうのが、どういう事情だったのか知らないんですけれど、字が読めない、文盲っていうね、字が読めないお母さんだったんですね。で、そのお母さんがね、その娘に、あなたは今日からね、小学校行って字を習うんだよって。で、字をね、覚えたら、いろんな本も読めるし、人からいただいたお手紙も読めるし、すごく世界が広がるんだよっていうふうな話をね、お母さんがその子にしたんですね。で、お母さんは文字を学ぶ機会を、与えられなかったから、本当に今、寂しい思いでいるんだよっていうふうな話をね、したんですね。 そしたらその女の子がよしって決めて、お母さん私小学校で習ったことね全部覚えて帰ってきてね、あの毎日お母さんにそれ同じこと教えてあげるって言ったんだって。えー、ってお母さんびっくりしたんだけど、本当にその子はね毎日毎日ね特に国語と算数に関しては学んできたことをその日のうちにお母さんに教えたんだそうなんですね。来る日も来る日も学校のある日は必ず。でね、何が起きたかって言ったら、そのお母さんもね読み書きができるようになったのね、小学校、彼女が小学校上がる頃には。そしてお母さんはものすごく喜んだんですね。あの一生懸命教えてくれたおかげでね、なんか読み書きできるようになって嬉しいって喜んだんだそうなんですけれど、その時ねその女の子の方はどうなっていたかっていうと、小学校を首席で卒業したんだそうです。もう誰よりもねあの素晴らしい成績で卒業したっていうことなんですね。だから授業を受けてもセミナーを受けても、まあ、何でもそうなんですけれど、 あらかじめ最初から誰かに教えるつもりで聞くっていうのがものすごく大きな学習効果を生みます。ぜひそんな思いでね今日のセクションも聞いていただけたらなと思います。これを今日聞き終わったら誰々さんに、このことを教えようっていう気持ちでですね、そんな気持ちで聞いていただきたいなというふうに思います。はい、では早速場を作る3つのスキルの、2つ目場をホールドするスキル、17回目の音声に入っていきたいと思います。オレンジ色のテキストを開いてみてください。場をホールドするスキルの1、目線気配り、空気の変化に対応、全体への質問、個人への質問の使い分けみたいなことが最初のページに書いてあると思います。これはですね、スタートするときはね、もちろん前回やったフレームを作るっていうスキルなわけなんですけれど、スタートしてしまったら、その、どんな会でもそうですけど、複数の人間が関わって何かの会をしていくときに、途中でいろんなことが起きるわけですね。変化していくわけですよね。でその場をホールドするっていう、役目が必要になってきます。例えばですね、最初みんなねこう静粛にスタートしたんだけども、中で一人ね偉くなんかうつむいてる人がいるなとかね、なんか表情が硬い人がいるなとかね、途中から最初そうでもなかったのに途中から一気になんか顔暗くなったなとかね、そういうふうに人は変化していきますよね。で逆になんかあの人ものすごい急にはしゃいでるなとかね、そんなふうに参加者の、人たちの様子にしっかり気を配るっていうことですね。で途中から空気がこう変化するっていうこともたくさんあります。なんか急に気まずいムードになった、これはあの人のあの発言がきっかけになっているのかとかね、そういうことがいっぱいあります。そういうことにまず気を配るっていうことですね。はい。それとあとですね、その元気塾、まあここで言うなら元気塾ですけれど、元気塾の内容以外に、例えば寒いとか暑いとか、外がうるさいとか、そういう環境ですね。そういうことにも気を配ってください。で、そうですね。割と寒い暑いっていうのはすごく集中するのを邪魔するんですね。なので、なんかこう寒そうにしてる人がいたりとかしたら、あ、大丈夫ですかとか、暖房もうちょっと強くしましょうかとか、そういうふうな気配りもまずしてあげてください。要はその2時間の間の場をスタートした時よりも最後終わる時の方が、いい空気に保っていきたいわけですね。それがホールドするスキルって言います。はい。では次のページに行きます。場をホールドするスキル2-1とあります。モードチェンジのノウハウ。 これはどういうことかというとですね、これ実際に元気塾運営今までしてきた中であった、ああこういうのあったな、こういう時困ったなとかね、そういうのを一応ね、6つぐらいにまとめてあるんですね。それについてねお話ししていきたいと思います。1つ目、停滞モードってありますね。停滞モード、どんなのかっていうと、みんななかなか喋んないで、討論促してもこううつむいてもじもじしてるとかね、誰かが一人ボソッと喋ってもその後続いていかないとかね、そういうケースですね。これいくつか理由があります。なんでそういうふうになっちゃうのかというのはいくつか理由があるんですね。もう要するに、ただちょっとこう恥ずかしがって喋らないのか、そうじゃなくて他に理由があるっていうケースもあるんですね。で、例えばどんなの理由があるかっていうとですね、これ実際にあった話なんですけれど、討論テーマが大きすぎる。大きすぎるっていうのは例えばどんなのかというと、具体的に言うと、生活習慣病にならないために、何をしていますかっていうふうな質問を投げかけたコーチがいたんですね。で、今から討論の時間にします。皆さんは生活習慣病にならないために何をしていますかという題で討論してください、はいどうぞみたいにしてこう振ったんですね。そしたらみんながっていう感じでこう全然話が出なかったんですね。で、それを横で見ていて、私が、あ、多分これはテーマが大きすぎて、どこからどういう角度で喋っていいかわからないっていうね、これをね、コーチング用語ではチャンクって言います。塊、チャンクっていうのは塊のことなんですけど、チャンクが大きいとかチャンクが小さいっていう言い方をするんですね。チャンクが大きいっていうのは抽象度の高い、言葉が多い人、チャンクが大きい人っていうのは自由とか平和とか健康とか、そういうふうにね、ものすごくこう大きな塊で話を進めていくタイプの人なんですね。その時のそのコーチもそうだったんですけれど、だから生活習慣病っていうふうに言われても、がんもあれば糖尿病もあればいろいろあるしとかで、生活習慣病にアレルギーは入るのかなとかって思ってる人もいたかもしれないし、生活習慣病って言われてもとか、何をしてますかって言われても、それは食事とか運動とか、もういろんな切り口があるけど何を喋ればいいんだろうっていうふうな感じでね、つまり大きすぎるんですね、テーマが。なので切り口が見出せないっていう感じで、みんながもごもごしてた。で、そういう時はね、チャンクをちっちゃくするっていうことで手助けをしました。生活習慣病といってもいろいろあるけど、誰々さん、生活習慣病ってどんなもんだと思いますかとかって言って、ちょっと質問してみるんですね。そうすると、がんとか糖尿病とかそんなんですかみたいな話になる。そしたら隣の人に、他にはどんなんがありますかとかって聞いていく、一人一人ね。そうすると、例えば心疾患、脳疾患、ですよねみたいな話になって、ですよねみたいな、そんな風に答えやすい質問、塊をちっちゃくして答えやすい質問を 2,3 人の人にしていくんですね。で、生活習慣病のために予防のために何をしてますかっていうね、問いだったんですけど、あまりにもね、各大きすぎるから、その中でじゃあ例えば食についてどう何か工夫してますかっていうところから話していきますかみたいな感じで皆さんに提案します。あ、食か、うん、食なら私こんなことやってますとかねって言って話が出るんですね。こうなので、それをチャンクダウンと言います。生活習慣病についてどんな予防をしてますかっていう質問を、まず生活習慣病とはどんなものかを 2,3 人からこう答えを出してもらって、身近なものに感じてもらって、次はそれを予防するために、食事の面で何かやってることはありますかって、塊をまたちっちゃくしてるわけですね。そういうふうにしていくと答えが出てくるっていうケースがよくあります。 が停滞モードの時は単に恥ずかしがってもごもごして喋れないのか、その質問の趣旨をつかみかねて喋れないのかというあたりをしっかりとこう観察する必要があります。さっきのチャンクの大きい小さいという話なんですが、これは人によって大体個性があって、チャンクの小さい話しかしない人とチャンクの大きい話しかしない人がいます。チャンクの小さい人は、出来事をあった順にこと細かに言うタイプの人が多いんですね。誰々さんがこう言った時に私はこういうふうに言ってね、だからこうなってああなってこうなってああなってっていうふうな事細かにこう言わないと伝えられないタイプの人、ちゃんく小さいって言うんですね。で逆に昨日はこんなんでこんなんでなかなかリラックスして OK でしたよみたいな、そういう報告する人、 OK でしたよって何が OK なのかよくわからないけれど、そんな風にでチャンクの塊の大きい話をする人とね、両方あります。でチャンクの大きい人にもうちょっとチャンクを下げてほしい時にする言葉かけっていうのは、それね、もうちょっと具体的に言うとどういうことっていう風に聞いてあげると、チャンクが小さくなります。だからその時もその場で言うんじゃなかったとしたら、そのコーチの方に、生活習慣病予防のために何をしていますかというのはちょっと問題でかすぎるから、そこもうちょっと具体的に言うとどんな質問になるっていうふうに聞くと、じゃあ食事とか運動とかどれかに絞りますかねみたいな話になっていくと思います。からちゃんこの小さい話ばっかりしてくる人、例えば1対1のコーチングでもそうなんですね。今日どんなことでこの時間使っていきますかとかって言ったら、例えばそうですね、今気になっているカクカクシカジカという問題についてちょっと整理してみたいなと思いますみたいに答えてくれると、じゃあその整理に今からの時間使っていきましょうねっていうことになるんですけれど、何を今日喋っていきたいと思いますか、どんなことに使っていきたいと思いますかって聞くと、昨日ですね、実はこんなことがあってあんなことがあったってずっと延々ね、こと細かいことが10分15分とこう話が続いていって、その今日この時間どんなことに使っていきたいのかが全然見えてこないっていうケースがあるんですね。これ1対1のコーチングの時ですけどね。そういうチャンクの小さい人に関しては、途中で今のことはちょっと一言で言うとどういうことになるっていうふうに聞きます。一言で言うと、そうですね、私が今モチベーションの上がらない理由ですかねみたいなふうにこうね、一言で答えてくれるので、じゃあそれがなんか今あなたのやる気を邪魔してる、その邪魔してるものについて今日は整理したいっていうことっていうふうに聞くと、そうですそうですみたいな話になります。だからチャンク大きすぎる人に対しては具体的に言うとっていう質問、言葉、ちゃんくちっちゃい人に対しては、それ一言で言うとどういうことになるのっていうふうにまとめてもらうっていうことですね。ちょっとこれは余談でしたけれど、ちゃんくっていう言葉が出てきたので、ついでにお話ししました。はい、二つ目、険悪モード。これもね、たんまにあります。参加者同士が対立して空気が悪くなってる時ですね。もちろん意見の違う人が意見の違うことをね、 A という意見、いやいや私は B という意見ですっていうふうに対立する意見を2人が述べるの全然構わないんですけれど、険悪ムードっていうことはどういうことかというと、その2人の対立がね、周りに影響を及ぼしている、2人だけがこう対立していて、他の人がちょっとこううつむいてなんかそこに入っていけないみたいなね、ムードとか、それとか語尾がきつくなっている、だってこれはこうでしょみたいなね、そういう言い方、邪険な言い方になっているとか、表情がこわばっているとか、そういう状態になった時なんですね。これはやっぱり介入します。で、他の人が困ったような顔してたりした時はもうなおさらですね、これも険悪な状態になっているので、コーチが介入します。どんなふうに介入するかっていうとですね、まず2人対立している2人の間に入っていってね、ちょっといいとか言って参加させてねとかって言って入っていって、まずね、対立している2人の意見をまとめます。 A さんは今、こうこうこういう根拠で A という意見なんだよね。B さんはこうこうこうこうこういう理由からそれに対して反対なんですよねって、それぞれの意見の根拠をまとめて伝えるんですね。これでこういうことで OK ですかっていう感じでね、まとめて伝えます。そしてそれ以外の人へね、意見を求めます。じゃあ誰々さん、あなたはこの2人の今のね話聞いてどんな風に感じますかっていう感じで話を振ります。そうするとその他の人が会話に参加できるきっかけになるので、2人の対立がそこで一瞬緩むわけですね。で次はまた違う第三者の方にあなたはどんな風に思いますかっていう風に聞いていく。その時にね最初にその A という意見、反 A という意見をきちっとコーチがまとめて、それぞれの根拠をまとめて告げているから、そういうことをやった後で他の人に聞くっていうことですよ。そしてその時コーチが絶対やってはいけないことはジャッジしない。 A がいいとか B がいいとかっていう話はしない。どちらもそれぞれ何か理由があった方が、例があった方がいいですかね。朝食是非論では最初えらく対立したので、朝食絶対食べなきゃいけないっていう A さんは、今までの自分の習慣があるっていうことが一つと、朝食べなかったらお昼仕事の関係でいつ食べられるかわからないから、絶対朝食は食べるべきだっていう、そういう、根拠なんですよね。それと、もう一つありましたね。朝食べないと、脳が動かない。脳は糖分で動くから、そういうふうに聞いたことがあるから、朝は少しでも食べて、食べないと脳が働かないっていうね、そういう根拠で朝は食べた方がいいってことでしたよねってまとめるんですね。で、次、B さん朝食絶対食べない派なんだけど、B さんの方の意見は、朝食べると、朝は排泄の時間なので、排泄力が弱まる。ということが一つの根拠なんですね。だから食べない方が排泄力が上がるということなんですね。それとか、もう一つの根拠が、どんな動物でも朝起きてすぐに物は食べない。お腹が空いたら狩りをして、つまり先に仕事をしてから食べるっていうのが、どんな哺乳動物でもそういうサイクルになっているのに、人間だけが寝起き、朝起きて、起きた瞬間に何かを食べるっていうのは不自然だ。っていう根拠なんですねっていうような感じで、こう2つ3つそれぞれの根拠をまとめるんですね。で、A さん B さんと違う C さん、今のこの2人の話聞いてて、あなたはどう思いますかっていうふうに振っていきます。そうするとまたそこから面白い意見が出てきたりするので、険悪モードっていうのがね、解消されていくってことですね。はい。でも実際険悪なモードになってる時ね、割り込むの難しいケースもたくさんあります。で、そんな風にして一生懸命になだめたつもりでも、後からね、電話かかってきてね、あの人のあの言い方は許せんとかねって言われたケースもあります。まあある程度はね、もうそれぞれ違いますからね、人間はね。でも一応こんな風にして険悪モードの時は対応していくってことです。3つ目、独走モードってありますね。これはね、独演会になっちゃってるというケースです。一人の人がね、ブワーッと話し始めて、なんかスイッチが入っちゃって。で、例えば20分間今から討論 しましょうねって言ってるのに、一人でもう15分から17分ぐらいまで使って、他の人はやや呆れ気味で、まあ、見てるというか聞いてるというかね、そういうケースがたんまにあります。で、これ止めるのなかなか難しいんですけれど、これもねコツがあります。じーっとよくその人の喋るのを見ててくださいね。そして見ていて、息継ぎしない人はいないので、必ず息継ぎしますから、その人がってこう息継ぎしたタイミングで、じゃあ今の件についてね、誰々さんって言って、その話しているその人に、今の話一言で言うとどういうことになりますかっていうふうに、要約させるということですね。 そうすると、ちょっとまあ頭のいい方だったら、はっと気がついて、自分喋りすぎてたなっていうふうに気づかれることもあります。それから、一人実際にあった例ですが、そういう独演会やってた男性がいて、その人はすごく健康食品の仕事をしてたんですが、健康関連の情報をものすごい詳しい人で、もう何十年ってね、その仕事をされてきた人なんで、食品添加物にしても何にしてもものすごく詳しいんですね。知識がある方です。だからスイッチが入っちゃったわけですけれど。で、その時は私は何も言わなかった。その人の横にいてニコって笑っただけです。そしたらその方が、もうそれだけでハッと気がつかれたんですね。そして、いうことです。終わりとかって言って、自分の時間が、オーバーしてたってことにね、気づかれた。なので、これも一番最初の時に言った、ルールですね。ルール5点のところを毎回しっかり話しているので、そこに戻ることができるわけですね。ちょっとしたきっかけで気づかせることができるっていうことです。この息継ぎのタイミングで声を挟むっていうことを覚えておいてください。でないとなかなか、その暴走をストップさせることが難しいです。これはちょっと慣れが必要ですね。しっかり見てて、息継ぎのタイミングでね、パッと言葉を挟むってことですね。じゃあ今の件についてっていう感じですね。はい。難しそうですか？私も最初難しかったです。でもだんだんね、やっぱりこれも場数なんで、やってるうちにタイミングが取れるようになってきます。はい。さて、このあたりで前半を一回休憩にして後半に続けていきたいかなっていうふうに思います。はい、じゃあ休憩に入ります。